まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイム。草津市コミュニティ事業団提供によります番組、まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイムの時間です。さて、今月は南笠東学区支え合い運搬支援事業について、そして一般社団法人濃度をご紹介していきます。まず最初は今月の末からスタートさせます南笠東学区支え合い運搬支援事業についての話題からです。どうぞ。さて、スタジオのカフェにはたくさんの方をお迎えしました。今日は南笠東学区の皆さんです。岡田さん、清水さん、早藤さん、そして高山さんです。まずはドリンクのオーダーをお願いしたいと思います。まず清水さんから何がよろしいでしょうか。
アイスコーヒーお願いいたします。
はい、岡田さんは。
はい、私はちょっと暑いのでコーラをお願いします。
はい、
私もじゃあ、アイスコーヒーでお願いします。
は
い、
高山さんはアイスコーヒー、そして、早藤さんは、
はい、冷たいお茶でお願いします。
はい、では少々お待ちくださいね。はい、お待たせいたしました。ではそれぞれのドリンクゆっくり飲みながら気楽にお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、早速お話の方伺ってまいりたいと思います。地域支え合い運送支援事業を南笠東学区の皆さんでスタートされます。今日はその運送支援事業についてお話を伺ってまいりたいと思います。では自己紹介の方お願いいたします。
はい、私は南笠東学区社会福祉協議会会長をしております清水でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしく。
はい、私は、同じく南笠東学区社会福祉協議会の事務局長をさせていただいています岡田弥生と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、南笠東学区社会福祉協議会の事務局をさせていただいております高山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私は、本事業の南笠東学区支え合い送迎運送事業の送迎ボランティアの責任者を今回やらさせていただきます早藤と言います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。この南笠東学区どんな学区なのか、リスナーの皆さんに岡田弥生さん教えていただけますでしょうか。
はい、私たちの住んでる南笠東学区は、はい、草津市の最も、南西部ですねに位置してて、はい、大津市とちょうど接した場所です。それで南北に細長い地域なんです。はい、ちょうど JR の琵琶湖線から山手にかけて細長く伸びています。うん、で古くは東海道が通ってて、その街道筋以外は雑木林と田んぼだけの丘陵地だったんですけど、明治以降に果樹園が開墾されて一躍有名な場所となったんです。はい、でも昭和40年代後半からだんだんと、果樹園が少なくなって、宅地開発とか工場立地が進んで、うん、さらに同じ頃から県の文化ゾーンが開発されて、図書館、美術館で公園とか高校、大学へと広がっていって、で後を追って大学病院、琵琶湖学園、県立の養護学校ですね、それと長寿社会福祉センターなんかの、うん、まあ、福祉ゾーンへとこう続いていきました。で近年では学区内を JR 琵琶湖線、新幹線、それから国道1号線、 刑事バイパス名神高速道路がこう横断しているという、はい、一つの学区に5つの幹線がこう横断しているっていうのは全国的にも珍しいっていうふうに言われてますね。で平成20年には草津田中民インターが開業して、新名神高速道路のそこが起点となって草津市の南の玄関口っていう風に呼ばれるようになってきたんです。で風水害も少ないし、まあ、琵琶湖を眺める自然に恵まれた丘陵地をやっぱり快適な、まあ、居住地としてもう人口 もうパンパンに増えていきました。でも40年以上それから経った今では、はい、やっぱり果樹園も姿を消して旧家と新興住宅で学生マンションっていう風に住民構成が複雑となってやっぱり課題もいろいろ増えてきた。やっぱりこの住み続けてきたこの地域に少しずつどうしても生活の中での住みにくさっていうのが見え始めてきたなっていう風に思ってます、
はい、とてもあの、ね、感染が網羅してて便利な地域でもありますけれども、まあ、いろんな課題がここ数年見えてきた、ね、ということですよね。
蓋を開けてみればって感じです、
うん、でもあのとても、ね、いい街というふうに今お伝えいただいたんで、はいはい、これからいろいろな街を、ね、紹介しながらお話ししていただけたらと思うんですけれどもありがとうございました、はい、ではこの地域支え合い運送事業ですね立ち上げられた経緯を、清水会長の方に教えていただきたいんですけども。
はい、今も岡田さんもお話しされてましたように本当に開けていた町ではあるものの、はい、高齢化率がやはりだんだん進んでまいりまして、うん、10年前から見ると当初から見ると今9月でも8番目のまあ、若さに変わってきたと、はい、学14学区ございますけれども、その中のまあ中間ぐらいであの学区の方では 20.7% ですか、
はい、
草津市全体では、ねまあ、22.2%、うんまあ、全国では2015年前回の国勢、調査の時にありましたが 28.4% という形の中で本当に高齢率が高くなってきている、
うん
外観的に、まあ、一見見たところによりますと平成6年に立命館大学が開学してから、
はい、
若者が、ワンルームマンションとかにお住まいでございまして、
はい、
他の学区から見ると、うん、多くの若者が行き来されている、
はい、
ということからすると若くは見えるんですが実際はそれの形の中で高齢化率が進んでいるということで、
うん
まあ、今も言いましたように過去10年の間から見ると、はい、市内では一番の高齢化率の急激にまあ進んできているというのが現状でもございます、
はい
まあ、この中で、まあ、学校を中心に、まあ、健康な町南三東プロジェクトとかまた医療福祉を考える会議などをまあ進めているところでございますが、うん、その中から高齢化の暮らしの問題がいろいろと見えてまいりました、
はい
そしてその中で特にやはり買い物する場所とか、まあ、病院も市外医科大病院がございますけれども、うん、他に大きな病院等々もございません、その面から今も言われたように急流中、まあ琵琶湖線から市外医大までですね、はい、文化ゾーンまでの間の、なだらかな上りがあるような場所でございますので、うんまあ、高低差があるということから、まあ、高齢者の方々が歩くのには少し不便な場所でもあるということから、
はい
この事業を、まあ、実施することを考えさせていただいたところでございます、
はい、随分と幹線が通って便利ではあるんですけれども高齢者の方々が生活するには少し不便な部分が出てきたということですよね。
そうなんです
、はい、いよいよ立ち上がるようなんですけれどもこの中でいろんな動きがありましたよね。
まあ、この立ち上げるのには、
はい
まあ、たまたまあの草津市では4番目になるんですね、
はい、
一番最初が静南さん学区さん、そして、山田学区さんそして及上学区さんという形の中で今はこの事業をされておられます中で、はい、私どももう今の状況の中からやはりどうしても、皆さんに高齢者の人たちのお手伝いができればなということから、うん、学校の中で、まずは 事業をするにあたりボランティアの運転手さんが必要ということから、はい、各町内会にボランティアさんの募集ですかね、まあ、やっていただく方を希望者を呼びかけたところ、まあ、今のところ6名の方が協力してやろうということで、うん、まあ、この運転手さんが、まあ、なんとか確保できたということからこの事業を実施していこうということに考えたところでございます、
は
い、うん、
6人の方が我こそはということでねボランティアに名乗りを上げてくださったということなんですけども、実際にもうスタートを、ね、しようと思った矢先にコロナの感染がこう広がってちょっと躊躇されたという部分があったようなんですけれども、
はい、特に、まあ、この今年に入ってからコロナという形の中で、はい、3密等々を避けるとかいろんな問題から人と接することが難しさが出てくる、はい、ましてその運送支援事業につきましては、うん、一つの車の中で高齢者を、まあ、目的地まで運んであげるということについてはやっぱり少し考えないかなということから、でもその中でもコロナ禍の中で進めることについてはまあ、国でも感染予防を行いながら、うん、まあ、命を守る、はい、そしてまた生活を守ることがまあ重要であるとまあ言われているところでございます、まあ、生活を守るとは、まあ、衣食住がまあ確保されるとともに、もう一つは社会的なつながり、がまあ保たれることがまあ大切であり、それはボランティア活動や地域福祉活動を継続的に実施することが生活を守るのに大切なことであるとまあ言われているところでもございます、うん、コロナ感染を防ぐことをきっかけに、まあ、孤立が進み、まあ、社会的つながりが断たれ、感染死ではなく関連死に至ることも社会的問題視されております、
はい、
私たちは困った人を一人でも見逃さない、そして住みよい町南宇佐東を合言葉に社会的孤立を防ぎ関連死を防ぐ地域支え運送事業を実施することにさせていただいたところでございます。
うん、やはりコロナだからこそこの、ね、事業が大切ということを改めて皆さんが再認識されたということなんですよね。
そうなんです、うん、はい、地域支え運送支援事業は単なるまあ移動手段だけでなく、はい、まあ、住民の皆様同士の心のつながりを紡ぐ、まあ、地域福祉活動であるとまあ考えているところでございます、
うん、はい、とは言ってもこのコロナウイルス感染拡大の防止に向けていろんな防止策を講じないと運営していけませんよね。
そうなんです、
駆使されているところもたくさんあると思いますけれども。
そうなんですね、今言っていただいたようにコロナウイルス感染拡大防止策をまあ講じて、そして運転、ボランティアや、まあ、利用者どちらもが安心して運行できるように、まあ、努めていきたいと思っております。多くの方たちに安心してご利用いただけるそんな事業を続けていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。そしていよいよ事業の運営ということになってきますけれども、先ほどね自己紹介で地域支え合いの運送支援事業の送迎ボランティアを名乗っていただいた、そして代表としてこれから活躍していただかないといけない早藤さんにこの事業の内容ですね教えていただきたいんですけれども。
はい、わかりました。先ほど会長がおっしゃってた送迎ボランティアの募集を今年度から、やりまして、学区内で6名ということで、その年齢については75歳までの方ということで、現在まだまだ6名ということで、まだもう少し増員もということで募集をしております、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います、
はい、
この利用の対象者なんですけども、はい、東学区内にお住まいの方で、まあ、前提としては移動手段に困っておられる方ということで、うん、障害者の方、高齢者の方ということで、障害者につきましては一人の乗降可能な方または補助が必要な方で同伴者の同乗をしていただける方ということで、障害者と高齢者ということで利用対象者をとさせていただきました、
はい、
それから、送迎地域ですけども、うん、市内全域ということです。それから利用日につきましては一応利用開始は10月の26日月曜日からとなっておりますが、平日と、土曜日ということで、利用回数の上限は一応上限はなしということになっております、う
ん、はい、
それから利用時間につきましては9時から16時30分までということになってます、
うん、
それから次に利用の範囲ですけども、はい、先ほども会長がおっしゃってました医療機関、うん、それから行政機関、福祉施設、スーパー、それとまちづくりセンターでイベントをやる際の送迎、集会場までの送迎ということで利用範囲を定めました、うん、それから利用料ですけども、はい、これは1人1回100円ということになっておりますが、うん、これは燃料費ということで徴収させていただきたいと思っております、はい、それから通行料とか、利用駐車料金が発生する場合は全額自己負担ということでさせていただいております、うん、それから利用見込みの人数ですけどもあくまで予定ですけども、はい、高齢者につきましては100名それから障害者については10名を予定しております、うん、最後に一番大事なのが利用の申請窓口は町づくりセンターとなっております。であらかじめ利用登録というのを、どなたが利用されるかいう登録を先済ませていただきます、はい、その後、利用申し込みということで、利用される希望日の4日前までにセンターの方に連絡していただければ対応させていただきます。それからこれは参考ですけども貸与希望者につきましては市の方から軽自動車を貸与してそれで運用するということになっておりまして、この車につきましては駐車場所については南笠東町具センターに常駐ということでこれからやらせていただきたいと思っております、うん、以上が簡単ですけども、事業の内容でございます。
はい、ありがとうございます。簡単と言われましたけれども大変細かいところまでね言っていただいて分かりやすくお話をいただきましたけれども、早藤さんとしてはこれから代表としてとてもね、はい、責任重大な事業がスタートするということにはなるんですけれども、はい、地域の皆さんを送迎していきたいなというふうな思いはございますか？
相手の立場に立ってで、できるだけ希望を叶えていきたいと思っておりますし、はい、また安全に利用者をご自宅から、目的地からこの自宅まで送り届けるということに注意して今後やっていきたいと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。なんか早藤さんは以前ね消防関係にお勤めだったということで、はい、そういった運搬にはねプロの目を持っていらっしゃるので皆さん安心してね送迎いただけるような、気がするんですけれども、はい、怪我のないように頑張っていただきたいなと思いますけれどもね、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
はい、事務局の高山さんの方からお願いしたいんですが、
はい、うちの学区の中で力を入れています今の事業なんですが、はい、先ほど会長からもありましたが、うん、3年前に開始した事業で、健康な町南笠東プロジェクトというのがあります、はい、これは日本で一番健康と幸せを感じられる町を作ろうということを目指して始めました。いろんな事業を実施しております、
はい、
事業の一つとして血管年齢測定器などをはじめ体組成計、血中酸素濃度計、血圧計、握力計をまちづくりセンターサロンに設置し健康コーナーとして多くの方に、測定していただいております。それからできた当時なんですが、はい、平成29年に、学区のウォーキングマップを作成し、うん、これを学区の皆さんに、全校配布させていただきました、はい、それと同時に万歩計と健康手帳をお配りし日々健康管理に活用していただいております、うん、その他この事業の中に講話や運動、笑いを取り入れた健康につながる内容で健康講座を年6回開催しております、はい、今年度につきましてはまだコロナの関係で4回ぐらいを今のところは予定しているところです、
はい、
なかなか状況を見てとの、進めていきたいと思っております、
はい、
この事業は南笠東学区社会福祉協議会の主な取り組み事業と今なっております。
それから今後の活動ですけれどもどのような形で、
はい、今後この支え合い運送支援事業南笠東送迎サポートとさせていただいて、
はい、
この事業につきましては、学区の先ほどの健康講座に参加いただいたりとか、うん、敬老会、ふれあいサロンなど学区の事業の、に参加いただくための手段としてどんどん活用していただきたいと思っています、
はい、
でこの事業の開始は10月24日土曜日に開催いたします南ヶ崎東合同フェスタ2020で車両の披露式をさせていただきます、
はい、
その後からということで26日の開始とさせていただきたいと思っております、うん、ご利用いただくことになります南ヶ崎東学区の皆さんには送迎サポートの詳細内容と利用募集チラシを10月に全国配布させていただきたいと思います。ご覧いただいて申し込みをしていただきたいと思っています。今私たちはワクワクしながらこちらの方をお待ちしているところです。
10月の24日土曜日に、南笠東合同フェスタ2020というのが開催されて今回の事業ですね車両の披露式が行われるということですよね。はい、はい、待ち望んでいらっしゃるねお年寄りの方も多いかもしれませんよね。
といいですけど、
はい、はい、で現在先ほどもね運転ボランティアさんがねたくさん集まってくださったということなんですけども、
はい、そうですね、今6名の方に手を挙げていただいているんですが、まだまだもっと多くの方にご協力いただきたいと思っております。運転ボランティアさんの募集もまだまだしておりますので南笠東まちづくりセンターまでお申していただければ、大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、窓口大変だと思いますけれどもね頑張っていただきたいと思いますね。では清水会長の方にこの事業について今後の、まあ、展開そして地域の皆様に一言ございましたらお願いしたいんですが、
はい、今も事務局から言っていただいたように、
はい、
10月の24日にお披露目をさせていただいて、
はい、
その後に、まあ、その日が土曜日ですから、うん、25日日曜日26日の月曜から運用を開始したいと思っております。
はい、
そのことから、まあ、早速、まあ、10月に、まあ、ご利用の申し込み等々の案内を全国配布させていただいてどんどん申し込んでいただいて、
はい、
そして多くの方がご利用いただくことが一番大事かなと思ってますし、うん、この事業が、まだまだ先まで続きますことと、そしてこれに関わるまた運転ボランティアの人、まあ、事務局も言っていただいたように、もう少し10名以上の方にお願いしたいと思っております。なんせボランティアですから、ボランティアでご協力いただける方、そして年齢制限、そして無事故は10年ですが以上ある方というような厳しい条件がございますけれども、うん、
はい、
やはり荷物じゃなしに、まあ、移動手段として使うものですから、うん、事故が起きては困りますので、その事故が起きない、まあ、経験豊富な方に、まあ、運転ボランティアとして、関わっていただきたい、そんな思いでございます。南さん東がますます元気で健康で日本一であることを願いつつこの事業も進めていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます、ね、学区では4番目の指導ということなんですけれどもね、まあ、それぞれが、ね、足並み揃えてでも便利な支援事業となるように、願っております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
岡田さん一言、はい、どんな事業になればいいなと事務局からお願いしたいんですが、
そうです ね、はい、やはり先ほど申しましたように5つもの感染がよくよく言ってるんですけれども、私とこの学区は、うん、公共交通機関、まあ、いわゆるバスとかの便がとっても悪いようなのが一つぐらいしかないっていうことと、うん、あとは豆バスがかろうじて少なく、うん、じゃあ多くて1時間に1本通ってるだけなので、高齢者が移動する、うん、まあ、私たちももう数年したら高齢者になっていくんですから移動の手段がないんですよね。それをやはりこの支え合い運送事業を始めていただいて、うん、コロナだコロナだって言って家の中に閉じこもってばかりいてては、うん、やはり高齢者は健康で楽しく生活できないと思う。そこでやはりこの事業を通していろんなところにやっぱり出かけていこうっていうそういう楽しい気持ちを持っていただいて、ルンルンとこの学区で、うん、死ぬまで元気でいようっていうか言っていただきたいなと思っています。
はい、
私ももうすぐ使おうかなと思ってます
皆さんがねそういうふうに支え合いながらまた順に若い人たちが ね入っていただいて循環していくようなね街ができるといいですよね。以上この事業についていろいろお話しいただきましたけれども、高山さん最後に、はい、なんか南笠東まちづくりセンターの玄関に素 的な便利なデジタルサイネージが設置されているようですね。
はい、そうなんです。玄関なんですが、はい、デジタルサイネージというあの大きなテレビ画面を置かせていただいて、うん、そこに当日の貸し管利用の状況や、はい、子どもたちの学区の皆さんが参加いただいた近々の授業の写真を載せさせていただいています。さらには講座や授業のお知らせと募集チラシなども、どんどん見ていただけるように、しております。うん、このサイネージのバック音声として今ここでおしゃべりさせていただいている FM 草津さんの放送を開館から閉館までずっと流させていただいております。
宣伝していただいてありがとうございますこれがもっといろんなまちづくりセンターに広がることを私たちも願っておりますので、またあのこのねいろんな情報がすぐに分かるということで、こういうイベントに参加できなかった人もこのサイネージを見ていただいて、あの町の様子が分かるというのはとてもいいことですよね。はい、ありがとうございます。今回は地域支え合い運送支援事業について、お話をいただきました。南方東学区の社会福祉協議会事務局長の岡田さん、同じく南方東学区まちづくり協議会会長、社会福祉協議会会長の清水和弘さん、そして地域支え合い運送支援事業の送迎ボランティア代表の早藤博之さん、そして南方学区社会福祉協議会の事務局高山明美さんにお越しいただきました。今後の事業ますますどうかね、町に優しい事業となりますようにお祈りしております。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
南笠東学区支え合い運搬支援事業について、今月末からスタートされるということです。スタッフの皆さんの意気込みが伝わってきましたね。後半の話題です。一般社団法人ノードをご紹介します。ノードはたくさんの活動をされている中、今回は特に10年を迎えた MMK サークルを中心にお話しいただきます。どうぞ。それではゲストを迎えてお話を伺っていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
まずこちらのカフェの方ではドリンクをオーダーしていただきたいと思うんですが、ではお一人ずつドリンクをオーダーお願いできますでしょうか。
はい、じゃあ僕はアイスカフェオレお願いします。はい、
アイスコーヒーで。
はい、
じゃあ僕ホットコーヒーをお願いします。
はい、ではお持ちいたしますのでお待ちください。
はい、
お待たせしました。どうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではゆっくりとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今日はですね、ノードという皆さんにお越しいただきました。お名前ご紹介いたしましょう。岡本博正さん、富山直人さん、高木信明さんです。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ノードというね、団体、私初めてお伺いさせていただいたんですけれども、高木さん、どういう団体なんでしょうか。
はい、一般社団法人ノードは滋賀県の草津市で障害福祉サービス事業、子ども若者支援活動、外国人および地域交流活動を行う団体です。
はい、
2017年12月に発足してまだ3年ほどの若い団体なのですが、それぞれの分野で今地域で課題となっていることにアンテナを張って自分たちでできることからコツコツと活動を続けてきました。主たる活動っていうのは障害福祉サービスで、あとは月に一度お手伝いしている多文化子ども食堂、社会的引きこもり状態にある方との交流をしている引きこもり居酒屋 などなどたくさんあの面白い活動があるんですけど、今日はその中で、濃度の設置のきっかけともなった MMK サークルっていう活動について詳しくご紹介させていただけたらなと思っています。
はい、ありがとうございます。濃度という、ね、団体名なんですが、アルファベットの小文字の NO-DE という、ね、はい、あのお名前なんですけど、はい、この名前ってどこから来たんですか？
あのコンピューターの用語で、はい、あの接地点とか接続点とか交流点とかっていう、はい、あの役になります。僕たちのこ
う
団体が、うん、あのいろんな人たちの交流できる場所やったりとかになったらいいなと思ってつけました。
うん、はい、そして今日ご紹介いただく MMK サークル、この MMK ってどういう意味なんでしょう？
はい、あのよく聞かれて、実はこんな難しい英単語でって言いたいんですけど、はい、あの本当に単純で、モテてモテて困るっていう略です。
なんか笑ってしまいますけれども、はい、はい、モテてモテて困るという意味、
そうなんです。
はい、あのみんなが大モテしたいという願望なんでしょうか？
そうですね、
っていうかなんか、はい、モテる人がいっぱい集まってるそういうことなんでしょうか？
どっちかというとモテたいなっていう方ですね。
あ、願望が、はい、やっぱりという感じですけれども、はい、あのそして岡本さん、今日すごい出立ちであ
なんか
ご登場いただきましたけれども、
いやでも顔見られないんですけど残念です。
なんかあのメガネがレインボーになってますよね。
なんかアピールの場になったらいいなと思って。
アピールの場、
なんか MMK となんか自分してる活動もなんか、
はい、
なんか一緒になんか発信できたらいいかなと思って。
はい、そしてあのお帽子もレインボーですけれども、
お帽子も
あのテレビじゃないのがとても残念なんですけれども、
いはい、初めてなんですラジオ出るの。
そうですか、はい、あの私もあの岡本さん見させてもらった時ちょっとびっくりしましたけども、
はい、
とてもあのフレンドリーな方で、あのこのブログの様子はうちのホームページにもあの上げたいと思いますので、はい、岡本さんの、ね、今の姿をチェックしたい方は、はい、あのブログを見ていただければと思いますけども、はい、照らし合わせてね、
はい
はい、お楽しみいただきたいと思いますけども、はい、この MMK の主たる主人公が岡本さんということになるんでしょうかね。うんうん、
俺だけじゃないんです
けど、なんかそうなんです、
あの一番に入っただけなんですよ。
あ、一番に入った、
なんかいつも初代ってみんなから言われるんですけど
初代
なんか
MMK 自体は2010年、
はい、
ほんとちょうど10年前なんですけどから、はい、あの障害のある青年とで、うん、あの僕たちあのスタッフで始めたんですけど、はい、あの僕と岡本さんその初期メンバーといいますか、うん、あの10年前からやっている仲間ですね。
改めてなんですが、はい、岡本さん、はい、あのちょっと私がインパクトがありすぎて、先にあのフォルムから入っちゃいましたけども自己紹介というかねしていただけたらありがたいんですけれども、
はい、本名は岡本博正って言うんですけど、
はい、
また この過去 YouTube 活動の方でやってる方なんですけど、名前言ってもいいんですか？
はい、
いやバレてしまうというか不安なんですけど、なんかいや
有名すぎて、
いや有名です、なんかヒロレインボーっていう動画作ってるんですけど、
はい、
なんかヒロやな、
ヒロレインボー、
ヒロのヒロマさんのヒロですね、
ヒロマさんのヒロでヒロレインボー、
なんかじゃテレビでレインボーさんとかっていうなんか登録されてました。
意外と本名よりもヒロレインボーの方がこう有名になってますね。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ YouTuber としての顔を持っておられると、
あ、はい、
あ、そちらの方が有名だとい
やまだそこまで爆発的までいかないんです
よ。
なんか
ぼちぼちとも
ちぼちと
なんか、
いやなんかいや競争激しいっていうか、
あ、そうですよね、ここ最近ね
YouTuber 業界も、
うん、そうか、どんな YouTube の、ね、映像なのかちょっと私見せてもらってないのでわからないんですが、
激辛とかなんか激辛早なんか全部受けるかとかなんか味のトッピングとかしたりとか、
うん、
早口ちゃんと言えるかとかでやってるんですけど
、なんかいろんなことに、
はい、
あの
いろんなこと挑戦
してレインボーさんが挑戦されてると、
はい、
結構登録数はあるんですか？
なんか最初は10人ぐらいでしたっけ、
うん、
今はなんかもうすぐ100人いくかいかへんかぐらいのところで、
う
ん、
そう
なんで迫ってきてるんですよ。
すごい急にじゃ あの注目されてアクセス数が
増えてきましたね。なんか地道な努力、
登録100人ってすごいですね。
いやなんかすごいか自分実感は湧かない時あるんですけど
あのヒロレインボーさんのその映像というんでしょうかね、はい、あの面白いんでしょうね。
いやなんか
体を張った
体
を張ることもあれば頭を使うこともあれば
そうなんですか、
はい、あのいろんなことをやってるね、
じゃあヒロレインボーさんで検索すれば、はい、YouTube 出てくる、うん、ということですよね。
はい、
じゃあぜひ、ね、この FM 草津からもあの、ね、聞いてもらった方アクセスしていただいて体張ったそして頭使った、
はい、
映像を見ていただきたいですけれどもね、うん、そして富山さん、
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、僕は一般社団法人農道に属してまして、今年は MMK サークル その活動の総担当って言いますか、
はい、
担当させてもらってるんですけど、初めて関わったのが大学生の時のボランティアでして、
う
ん、その時僕は、福祉とは全くない関係ない学部で理工学部だったんですけど、それでもちょっとボランティアしたいなって気持ちから参加させていただいて、うん、そこでちょっと、まあ、僕もモテたいって気持ちもありましたしその共通点といいますか、
はい、
障害者たちもなんか同じこといろいろ考えてるんやなっていうことを思って興味持ってこちらの道に進ませていただいたりとか、うん、
はい、
MMKサークルに参加させていただいて成長したこともあったんで、今ちょっと担当させていただいてるってことで今関わらせていただいてます。
じゃあヒロレインボーさんと富山さんはもう一心一体で活動されてると。
そうですね、ちょっと後輩な感じですけど
、ね、なんか最初でもそんな感じなかったんですよ。なんかいや普通のボランティアさんやと思ってた、ね、
どんどん絆がね仲良くなってきて、
ね、みんなハマっていくんやね。一回ボランティアに来たらどんどんのめり込んでくれはん
な、
うん、
そのヒロレインボーさんの魅力に、
いやほんまそうだったね
結構モテてるじゃないですか。
いや、ね、
身内からですか。
俺さえ知らんかったんですよ。なんか入った時なんかほんまモテるんかなって
、うん、関わる人みんながどんどん仲良くなっていったりする魅力がありますね。
ね、素晴らしい。その中ですごく、まあ、10年ぐらいね活動されてるんで、はい、本当にこの、ね、MMK さんの活動がヒロレインボーさんによってフューチャーされてるっていう感じですけども、はいはい、なんかあのいろんな取材を受けられたっていう経緯があるみたいですけれども、
うん、なんかいろいろ
あったね。
朝日新聞さん、毎日新聞さん、
新聞に取り上げていただいたこともあるし、
うん、はい、
テレビにもちょこっと出させていただいたこともあって、その時結構面白かったよね、テレビの時ね。なんか、うん、どんな企画やっけ。
なんか、ファッションチェックでしたっけ、
うんうん、
なんか
モテる男にこう変身するっていうファッションをこうチェンジするっていうやつやったね、
はい、
あのみんなかっこよく最後変身して終わるっていうやつやったんですけど、はい、
モテました。そのファッションチェックしてもらった後は
なんか最初はなんかちょっとなんか変更なったんですよ。だいぶちょっとなんか、
はい、
最初の予定よりなんかちょっといろいろあって、うん、なんか公平にしようっていうことになって、
はい、
なんか、いや、なんか最終なんか俺トラの服着てたんですよ。なんかオーストラリアから帰ってきた服買ってて、うん、なんか、うん、トラヤでつくまれててなんか、うん
道行く女性にアンケート取ってもらって、うん、
はい、
そのビフォア変身前がかっこいいかどうかで、
はい、
まあ、あの残念やねみたいな評価があって、
うん、
でファッションを学んでる学生さんにコーディネート全部してもらって、で最終、
はい、
あの道行く人をもう一回インタビューしてもらって、
はい、
でもそこはバッチリやったね。
バッチリでした最後
あ、かっこよくなったって。
ヒロレインボーさんの魅力がやっぱりね、はい、あるからいろんな取材をね
いやなんか
してくださるとは思うんですけれども、その他には何か思い出に残っていることありますか。面白かった活動とか、
なんか女子大生とデート行ったっていう、なんか
あったね、
日服大であ
った
すごい。どこに行ったんですか。
福井県の福祉大学。
そうやな、
うん、大学に 行ってキャンパスデートみたいな感じ、
キャンパスデートしたんですけど、
ちょっとサークルをこう監修いただいている大学の先生がおられて、はい、まあ、その先生のつてで女子大生と一緒に模擬デートをしようっていう活動をしたよね。
ヒロレンボさん、どんな活動されたんですか？
いや、俺なんか、いや、いきなりってなんか、いや、女の人選んでって言われて
選んで、
いや選んでって言わないけど、なんか
モテモテですね
いやなんか、ね、いや言い張ったんですよ。
はい、何人か、
いやなんか行ったらなんか、いや一人言い張ったんですよ、
はい、
その人がいいっていう人が言い張って、なんかどっち行くかとかなって、うん、いやなんか俺やったんですけど、俺に言い張ったんですよ。
ほー、
いやすごい。
あ、なんか、いや、なんか、複雑な気持ちなんですけど、なんかちょっと、いや、俺嬉しいけど、相手さんがちょっと、なんか、いや、
うん、
いろいろ大変やって。
ね、普通は、あの、月に1回活動させてもらってて、その中で、こう、性教育とか、身だしなみとか、マナーの勉強もするんです。うん、で、どっちかというと、そのデートの会は、まあ、集大成といいますか、あの、今まで学んできたことを試そうって言って、意気込んでいったんですけど、デート、どうでした？
いや、面白かったですよ、なんか。でもちょ、一瞬の夢でしたね、なんかね。
どんなことしはったんですか、そのキャンパスの中で。
いやなんか敷地内デートしたんですよ、女の人と。
はい、
なんか
手つないだっけ。
手つないだと思うんですけど。
なあ、手つないでな、ね、で、うん、あの写真撮ったっけ。
写真撮りました、なんか、いや、うん、可愛かったな。
手つないだ感じはどうだったんですか。
いやなんか、いや一瞬ドキッとしましたね。
あ、ドキドキ
ドキドキしました、これ。なんか
ねえ、すごい。それから役立ちました、普段の生活には。
なんか
チャンスが
いや、なんか現実までなかなかないんですよね。
あ、
なんか
ねえ、でも登録100人いたらまたね、あのモテモテ動画ねアップしてると思いますのでねえ、ぜひ実生活でもね、
はい、
役立てていただいて
今年が10周年だったんで、はい、今年も実際行こうと思ってたんですけど、
はい、
ちょっとまあコロナの影響もあって、
新型コロナ、
再来月ぐらいにちょっとオンライン授業をしていただこうかなっていう形で、今年はこれはやろうと思ってて、
ね、11月8日って書いてますけれども、ね、こちらは Zoom での勉強会
です
ね。
あ、そうです、はい、
あ、ね、コロナの関係でね、なかなか手と手を触れ合わせて手をつなぐような実体験がね、なかなかできないので悩ましいところなんですが、
ソーシャルディスタンス
なが ら
さすがね、あの、じゃあエアーで想像しながらね、勉強していただきたいと思いますけれどもね、はい、リクエスト曲をお持ちいただいたんで、
はい、
あのご紹介したいと思うんですけども、何の曲を？
ワンピースで、
はい、なんかこの曲は、
あ、なんかこの曲聴いたら元気出るかな。
そうですか、うん、じゃあパワーのある曲ということで、う
ん
う
ん、ね、MMK のメンバーはね、あのいろんなところから集まってきて、うん、
はい、
で一つの活動をしてて、一つのこうゴールを目指していくっていうのが、
は
い、いつもあの岡本さんは、うん、ワンピースの麦わら海賊団と、
はい、
似てるところがあるなって言われるんです。
いつもなんかこう元気いっぱいで、うん、ね、あのちょっとつ盲信的なとこがいいのかもしれないですね。
や、はい、やっぱなんか見てると死んだ時みんなありません、ね、
そうですよね、うん、
これをみんな乗り越えんねんな、
うん、
絆も深まるとかね。
そうそうそう、
わかりました。じゃあ、うん、みんなでねちょっと聞いてみたいと思いますね。はい、はい、パワーいただきましたね。ワンピースのウィーアー聞いていただきましたね、元気になりましたけどもね、皆さんはどうだったでしょうか。さて、これからの濃度、またね MMK サークルの今後についてね、最後お話伺っていきたいと思いますけれども、
はい、
まず富山さんの方から伺いましょうか。
はい、今年10周年ということで、
はい、
毎年パーティーやったり何周年のとか、
うん、はい、
旅行とかをまあ、ちょこちょこ日帰り、今年は10周年なんで大きいのを計画してたんですけど、うん、ちょっとコロナの影響で、
はい、
勝手に滋賀観光大使っていうのを僕らで掲げまして、
はい、
滋賀内でちょっと観光できるとこだったり、まあ今月しあさってかなにあるんですけど、うん、
はい、
近江牛を買ってきて、ちょっとみんなで 安い肉も買ってちょっと食べ比べしてみようとか、でそれをブログに上げて、
はい、
観光大使っていうのをやろうって考えてます。
はい、そしてはい、
パーティーとかはやっぱ岡本さんの魅力やったり、うん、メンバーの魅力で集まってくれた人が多くて、
うん、
毎年すごい人数が集まるっていうのがやっぱ魅力やと思ってまして、うん、岡本さんのね絆の力っていうのがここで出てきますよね。 どんな人来るんでしたっけ、こういうパーティーとかは。
このパーティーは、うん、なんか短い生活しててお世話になってる人に招待状を書いて出すんですよ。
へー、
いやなんか結構わからなくなるんですよ、いすぎて。
いやなんか仲間がいすぎて、
いっぱいいすぎてわからなくなる。
じゃあ厳選して。
いやでも書くんですよね、なんとかも思い出して。
そうやね、
たくさんの今まで関わってくれたボランティアさんやっても、うん、やっぱ読んだら来てくださりますし、少し関わっただけでもね、やっぱ見に来てくれるっていう人がいるんで、やっぱそれが魅力かなっていうのも感じたりしてます、
ね、岡本さんに会いに来られるというかね。
そうですね、
ね、ヒロレインボーに会いに来られるんですね。
YouTube 見ましたよとかも言ってくださるんで、
はい、
だったり、今もまたちょっとちょこちょこ活動は考えてるんですけど、まあ、オンライン学習だったり、
はい、
とその絆の件もありますけど、うん、別事業所と来月はちょっとスポーツ大会みたいな、2つだけ集まってスポーツ大会しようみたいなのを考えてまして、まあ、このコロナ禍の状況でできることをやっていけたらなって考えてます。はい、
なんか行事が目白押しですね。
そうですね、う
ん、まあ、行事を通じていろんな方とね、つながりをね、持ちながら ね、楽しくね、毎日過ごしていけたらいいですよね。はい、岡本さんはどういうふうにこれからこのサークルを、
なんか最初は、うん、なんか女の人でモテるんかと思ったけど、なんかいや、なんか いろんな人とつながっていくのが大事なんかなと思ってきて、うん、なんかいろんな人となんかやってくれはって、なんか輪が広がっていくのがなんかいいんかなっていう、
うん、
なんかそういうのが MMK なんかなと思って。
そうですね、長く続けられている秘訣なのかもしれないですね。
そうですね、最初は学習会がちょっとメインだったんですけど、途中からまあサークルなんでみんながしたいこともしていこうって言って、でそうしているとみんなからやっぱり楽しみのバリエーションが増えたとか、
はい、
人の関わり方がちょっと分かるようになってきたっていうのを聞くんで、やっぱそこが絆深まることにつながってるのかなって思います。
はい、ますますね頑張っていただきたいと思いますけども、はい、はい、高木さんはこれから、まあ、濃度も含めての活動ですけれども、どういうふうにこう、はい、メンバーがなっていってほしいなと思われてますか。
MMK はモテたいから始まったので、最終的にはみんな例えば彼女ができて結婚できたらなって思ってた時期もあるんですけど、今はどっちかというともう多種多様な生き方、それをこうみんなで学んで、で本当にいろんな人生楽しく生きていこうっていう会になってるんです、うん、彼らが望む限りは永遠に MMK は多分続いていくんやろうなって思ってます、
はい、
で濃度法人で行くと、そういうご本人たちがやりたいとか、うん、こんなことにチャレンジしたいな、でもちょっとお手伝いがいるかなっていうところがあれば、
はい、
そこにお手伝い僕たちがしていくっていうスタンスなので、うん、何か、僕らがこれをやろうって計画するよりは、うん、皆さんがこれやりたいなとかあれやりたいなと、ちょっとこれ困ってんねんっていうことがあれば、うん、ぜひ濃度まで持ってきていただけたら、全力でお伝えさせてもらえるかなって思っています。
はい、ありがとうございます。皆さんがメンバーさんが主体的に活動してね、そして生活されるように、とっても周りの皆さんがサポートしていただいているようですので、ぜひこれからもなんか話題があったらぜひ FM 草津にね投げかけていただいたらご紹介させていただきますので、はい、頑張っていただきたいと思います。は
い、
今回は濃度のご紹介ということで、 MMK サークルのメンバーでもいらっしゃいますヒロレインボーこと岡本博正さん、そして富山直人さん、高木信明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
一般社団法人濃度をご紹介しました。今日は MMK サークルを中心にお話しいただきましたけれども、まだまだいろんなユニークな事業を展開されていますので、機会がありましたらまたご出演いただければと思います。今日ご紹介いただきましたヒロレインボーさんの YouTube、 ぜひチェックしてみてください。それではお知らせを2件お伝えします。まずはじめは笠縫東学区まちづくり協議会 グリーンマーケット事業から野菜市のご紹介です。笠縫東学区の地域の皆さんが作ったお野菜、果物、お花の販売を平日また土曜日に行っています。土曜日は土曜市と題して、まちづくりセンターの駐車場で、平日はまちづくりセンター内で販売しています。時間はいずれも午前9時から商品がなくなるまでです。出荷品目は笠縫東学区まちづくり協議会のホームページ、お知らせ、野菜等直売所本日の入荷情報をご覧ください。笠縫東学区まちづくり協議会グリーンマーケット事業、野菜市についてでした。続いて滋賀フードバンク滋賀からボランティアスタッフ募集についてです。フードバンク滋賀ではドライバー、食品の仕分け、記録のボランティアスタッフを募集しています。活動は毎週水曜日、土曜日、時間はいずれも朝9時半から夕方5時頃までです。時間の方は相談に応じます。ドライバーの活動場所は草津市、大津市、栗東市など湖南地域です。メールかまた電話でお申し込みください。メールアドレスはフードバンク滋賀@gmail.com、 電話は担当太田さん 080-3804-4425 です。フードバンク滋賀ではドライバー、食品の仕分け、記録などのボランティアスタッフを募集しています。以上、お知らせをお伝えしました。今日のこの時間は南笠東学区支え合い運搬支援事業について、一般社団法人ノードをご紹介しました。コミュニティタイム、この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りしました。この時間、パーソナリティディレクターの中島ひろえがご案内しました。次回の放送は11月2日の予定です。どうぞお楽しみに。